はい、それでは、第一ヨハネの3章を開いてください。第一ヨハネの3章を開いてください。で、私たちのヨハネの第一の学びが、ちょっと待ってくださいね、3章の1節から3節になります。3章の1節から3節になります。ではお読みしますね。1節から3節までです。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時に、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くします。ですね。で、今晩は、神の子供と呼ばれるためにと、その題名でですね、お話ししていきたいと思いますけれども、ヨハネの第一の手紙ですね、この中では、ヨハネが私たちがどれほど神から愛されているのか、その愛情を伝えようとしています。神に愛されて神の子供となっているのだから、神に似たものとして歩むことについても話しています。で、この二つについてですね、神がどれほど愛しておられるのかということと、神の子供になったので神に似たものとして歩んでいくということについてですね、こう見ていく、今晩も見ていきたいと思います。で、今日の箇所は前の箇所からの続きなんですけれども、2章の28節で、さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありませんと話して、キリストが、この現れることと、そしてちょっと待ちくださいね、キリストが現れることと、私たちがそのために、この心を、整えていくっていうことですね。見舞いに恥じることがないようにしていく、整えられた生活をしていくっていうことを、見て、いくことができるわけなんですね。そして、そのために、このもう一つの新しい話題について、ヨハネは話し始めて、神から生まれるっていうことをですね、話し始めてるんですね。それが29節ですね。2章の29節で、あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も神から生まれたことがわかるはずですと、こう言ってます。主が来られた時に見舞いに恥じることのないように整えられるわけですから、それは神から生まれたものであるからこそそうできるんだっていうことを話してるんですね。神が正しいように見舞いに出る者たちも義を行う。それが神から生まれてるからだということで、3章はですね、神の子供、また神から生まれているということについて、中心に書かれているんですね。この1節から3節だけではなくて、4節以降もその話題になっています。で、一節ですが、私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい、とあります。神の子供と呼ばれることが、どういうことかを考えてみたいと思います。一般に使われるときはですね、このニュースとかわかんないですけども、一般の人たちも使うときも、たまにあると思いますが、そういう時はですね、神によって作られた存在だから、尊いんだよっていう意味合いで、使われているかと思います。確かにそのことは本当ですね。けれども、神によって作られたということ以上の意味をヨハネは意図しています。パウロがロマ書で、 こう説明しています。ローマの8章の15節から17節なんですけれども、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのですと、でこう言ってんですね。でここで、ローマの8章の15節で、あなた方はことする御霊を受けたのですと。でこれが神の子供ということなんですけれども、このことするっていうのはですね、養子縁組って訳すこともできると思います。できるんですね。永遠の神、天地創造の神、聖なる方で正しく全知全能の神が独り子を持っておられます。独り子も神であられますけれども、父と子の、御子と御父の間には特別な関係があり一つになっておられます。でこの関係の中にキリストを信じる者が家族として招き入れられたということですね。イエス様は復活された後にマグダラのマリアにこう言われました。ヨハネの20章の17節ですが、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに戻る、登ると伝えなさいと。イエス様がですね、私の父であるっていうのはずっとお語りになっていたんですよ。けれども、あなた方の父である方とも今ここで言われていて、私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると、父とご自身の関係が復活のイエス様によって弟子たちも父になったということであり、そしてイエス様は私の兄弟たちのところに行ってと言われたように、イエス様は兄弟となってくださり、私たちの間で長子、まあ、いわゆる長男ですね、第一の方となられて、神の家族の中での第一の方となられたんだということなんですね。でこのようにして私たちが神の家族の中に入れられて、イエス様が父なる神から与えられているこの親しい関係、また特権が私たちにもこの恵みによって分かち合われているんだということなんですね。これ驚くべきことですね。で、その中で、特徴的なのが、先ほど読んだのが、この御霊によって私たちはアバ父と叫びますとありましたが、アバというのはお父ちゃんという感じの、お父さんに対する親しい呼び方ですね。キリストにあって私たちが神と親しくすることができ、イエス様はですね、父なる神と夜通し祈られてですね、夜明かされたと、そういう、親しい関係を持っておられたわけですけれども、私たちも御霊によってその関係の中に入れられたんだということですね。そして、ここローマの発祥のところを読むとですね、今度は御霊が私たちの霊のうちで自分たちが神の子供であることを証ししているということですけれども、これも本当に、なんか理屈抜きですね、なんで神の子供だってわかるのかって、御霊が教えてくださる、御霊が証ししてくださる、もう私は神の子供だって教えてくれるんだということです。で相続人になったとあります。これが神の子供のもう一つの特徴ですね。キリストが神の御子として、独り子として父なる神のものをすべて任されました。キリストにあって私たちも神のものを相続し、神の国を相続するんだということなんですよ。これもすごい話で、こんなすごいことがあるのかと思うんですけれども、あるんですね。ヨハネは福音書において1章の12節ですけれども、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた 人々には神の子供となる特権をお与えになった といって、この特権なんですね。で、ここまでのことをしてくださったのが、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことかということなんですけれども、まあ、これ第一の手紙では4章でね、詳しく神の愛についてヨハネも話します。で、それ、どういうことかっていうのをね、ちょっと読んでみたいと思いますが、どんなに素晴らしい愛かですね。4章の9節と10節ですが、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。神が私たちのためにご自分の一人子をくださったんですが、私たちが命を得るために、神によって生まれるためにですね、御子の命がむしろ私たちの罪のためのなだめの捧げ物として与えられたっていうんですね。こんなことがあるのかということなんです。神がどれほど愛しておられるのかというのは、神が最も大事にしているただ一人の息子をですね、罪を神に対して犯し、神に敵対し、滅びなければならない者たちのゆえにですね、身代わりのその罪のための捧げ物となって、この与えるというほどの愛なんですね。で、このようにしてくださったのみならず、今度はご自分の家族の中にこの御子に似たものとして養子にしてくださるという恵みなんですよね。恵みとしては言いようがない、神の無条件の愛であって、敵をご自分の懐に入れておられる独り言ともに受け入れておられるという恵みなんです。考えてみてください。敵であったものが、その、敵であるものに自分の一番大事な御子をね、独り子を与える。で、それだけではなくて、その敵であった者たちを、ご自分の家族の中に入れられるというですね、その特別な御子との関係の中に入れられるというですね、で、こういう恵みであり愛なんですね。で、事実私たちは神の子供です。本文に戻りますよ。事実私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからですですね。要は私たちが事実神の子供だということは知らないわけなんです。イエス様が、そもそもですね、イエス様がご自分の父と特別な関係を持っていることを信じてない者たちには知ることができませんでした。ユダヤ人の宗教指導者たちは知ることができなかったので、イエス様を迫害したんですね。ヨハネの5章の17節に、イエスは彼らは言われた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけではなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。そして肉の家族もイエス様のことを理解しませんでした。ヨハネの7章の4節に、自分で公の場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると、ヨハネは注釈入れてるんですが、この肉の家族もイエス様がこの父なる神と特別な関係を持っていることは分からなかったし、そして、ご自分が父と働いてるから私も働くんだと言ったのは、もう本当に神を冒涜してると、神と等しくしてると思って宗教指導者たちは、イエス様を迫害するとというふうに、その特別な関係について知らなかったっていうんですね。で、このイエス様によって私たちが神の子供になっているのですから、要はその特別な関係が理解することはできないんだということですね。第2コリントの2章の15節と16節に、まあ、こう書いてあるんですが、御霊を受けている人は全てのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。 誰が主の心を知り、主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っています。このすべてのことを御霊を受けている人は判断すると言っているのは、これは、父なる神によって私たちが新しく生まれたと、イエス様に会ってですね、私たちが、この神との関係を持っている、神の子供としての関係を持っているということがですね、この、瞬時にわかるというか、私たちは知っているんですけれども、その関係については誰によっても判断されませんと、わからないっていうんですよね。でこれはもう周りの人たちが、自分がクリスチャンであってイエス様との関係がこうなんだっていうことは到底理解してもらえないというのが、それに当てはまるわけなんですね。そしてそのことについて知ろうとしても、または助言する、主に助言するって言ってるんですけども、だからこうであるべきだ、あるべきだとかって言っても、そんなことやっても全く意味がないわけですよね。もう本当に徒労に終わるようなことを、この御霊を受けてない人たちは行うわけですけれども、でも私たちはキリストの心を持っていますと、こうパウロは言っているんですね。だから世はそのことを知らないよと、こういうふうに言ってるんです。でも2節でこう見て、2節でこうなり書いてあります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。愛する者たちと、こう、親愛の声、情を込めてですね、話していますけれども、彼が伝えたいのは、私たちは今すでに神の子供ですってこう言うんですね。先ほど見たように、この世は私たちを知らないと、この関係について神の子供になっているってことを知らない。だから、ただの人であるっていうふうに見なしますし、また否定的に、見ていくわけなんですよね。けれども愛する者たちと、こうヨハネは言っていて、あなたは今すでに神の子供ですってこういうふうに、こう言って、励ましているわけなんですね。そしてちょっと待ちくださいね、はい、ごめんなさい、はい、じゃあ次いきますね。けれども見える形でですね、やがて神の子供であることが現れる時が来るんだっていうことなんです。今はね、わからないですよ。けれども、目に見える形で、私たちが神の子供であるということが現れる時、これがキリストが地上に来られる時なんですね。これが世に対しても、わかる時なんですけれども、コロサイの3章の4節にこう書いてあります。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。こう言ってんですね。キリストが地上に来られる時に、キリストと共に栄光のうちに現れますってこう言ってんです。で、パウロがロマ書の8章で、神の子供の現れと呼んでるんですね、そのことを。19節に、被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでますって、これが、キリストの栄光のうちにあって現れる、これを待ち望んでいるって書いてあるんですよ。でこの時に神の子供であることが目で見える形ではっきりと現れるんですが、どのようなものかは、こう全貌は明らかにされていないよと、こうヨハネは言っているんですね。でキリストが私たちのためにも再び来られるときにですね、まあ、すでに死んでいるものは復活して、生き残っているものは一瞬にして復活の体、栄光の体に変えられます。けれどもそれがどのようなものであるかっていうのは、いろいろ推測はするものの、はっきりとはわからない。天に属するものであり、御霊に属するものであり、天に属するものなので、私たちにははっきりとこのわからないということなんです。パウロはコリントの第一の15章でそのことを、土に種をまくのに例えています、この種をまいてですね、でその種自体はすごく小さいものなんですけれども、それがこの土に入って、まあ、死ぬっていうのかな、この、 分化するとですね、こうなくなってしまうと、そこから芽が出て、茎が生えて、葉が生えて、それで、花が咲いて、実が結ばれていくわけですけれども、まさかその種の、ところからですね、そのようなものが出てくるっていうことが、どのように想像できるかって話なんですよね。で、それと同じように肉体が滅んだ後の復活の体は栄光に富んだものなんです。けれどもそれがどのようなものであるかということは明確にはわからない。けれどもですね、大事なのは連続性はあるんですね。種の中にその種の持つ植物しか育たない、その全ての情報が入っているわけですよね。で、それと同じように今救われた自分というものと将来の与えられているこの復活の体、栄光の体、それにある自分というのは連続しているわけなんです。まあ、これがあのね、仏教のね、輪廻転生と全然違うところですよね。輪廻転生っていうのはまあその違うものに変わってしまうんですけど、私たちはそうとは信じてない。復活というのは今の自分が将来もあるんですが、しかし、その栄光がどういうものかわかる。でもはっきりしてるのは、復活の体、天に属するものだと。御霊に属するものなんだ。ということですね。アダム、私たちの今の体は、地の塵からアダムが作られたと同じように、この土の成分と同じなんですけれども、復活の体は天に属する体だということを、コリント第一の15章でパウロは論じているんですね。けれども2節の後半見てください。しかし私たちはキリストが現れたとき、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。どういうものかはわからなくてもはっきりしているのは、キリストに似たものになるということですね。これが驚きですね。まあ、今でも御霊によって主の栄光を仰ぎ見ながら似姿に、イエス様の似姿に変えられていくという恵みがあります。第2コリントの3章の18節にこう書いてあります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。で、この御霊によって変えられるってあるんですけれども、しかし今の体はアダムから受け継いでいるものであって、その御霊に従うことによって罪の力から自由にはされてますけれども、体は未だ、自由にはなっていないんですね。体をこの従わせていくことによって、自由にはなるんですけれども、体そのものはまだ自由ではない。しかし、イエス様が現れた時には、この体が変えられて、キリストに似た体、栄光の体に変えられるんだということです。第一コリントの15章の52節にこう書いてあります。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが、朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが、死なないものを必ず着ることになるからです。こう言ってんですね。これラッパが鳴るときにって言ってるんですけども、キリストが天から降りて、イエス様が天から降りて来られるときですね。これがラッパが鳴るときですが、ピリピの3章で、パウロがこう言ってますね。20節ですけれども、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。ということで、同じ姿に変えてくださるという約束がイエス様が現れた時に与えられているんですね。で、このようにして、同じ姿になるんですけれども、それをヨハネは理由を言っていて、どうやってこう変えられるのかということですね。キリストをありのままに見るからだって言うんですね。ありのままに見るから。ありのままに見て私たちもイエス様の似姿へと、イエス様に似たものへと変えられるっていうことなんですけれども、先ほど読んだですね、この詩編の17編、講読ですね、読んだのは、そこにもね、最後のところにね、ダビデがこう言ってるんですよ。しかし私は義のうちに御顔を仰ぎ見、目覚めるとき見姿に満ち足りるでしょうと。ですね。この御顔を仰ぎ見ると、義のうちにですね。そしてその時に目覚めるときって、つまり復活したときに見姿に満ち足りる。ですね。 で、このように仰ぎ見て満ち足りると、この仰ぎ見て満ち足りるっていうところですね。で、それによって自分も本当に変えられているっていうですね、まあ、こういう、神様の働きがですね、最後にあるんです。まあ、今御霊によってですね、主を仰ぎ見ることによってキリストの姿は変えられていくんですけれども、それ完成するのが、このイエス様が現れた時ですね。で、それはなぜかというと、ありのままに見るからだってこういうんですね。今は目には見てないけれども、イエス様を愛している。これは魂の救いを得ているからだと、ペテロが第一の手紙の一章で話してますけれども、目に見る時が来るんです。これ、パウロはですね、これを第一コリントの13章で、顔と顔を合わせて見るっていうふうに教えています。13章の12節ですね、こう書いてあります。今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて、見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。当時の鏡はですね、青銅を磨き上げたものなので、今のガラスのような鏡では全然なくて、はっきりと見えないんですよ。当然写真とかそういうものもありませんでしたから、自分の顔を見るっていうのはですね、まずなかったんですよね。まあ、ちょっと考えられないっていうか、今の私たちには想像できないんですけれども。はっきりと見る時が来るんだよってこう言うんですね。それが顔と顔を合わせてはっきりとですね、イエス様が、はっきりと見えるようになるんだとこう教えてるんですね。で、3節に、キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くしますと。この望みっていうのは何かって、キリストが現れたらこの方に似たものになるという望みですよ。似たものになるという望みで、この方は清い方なので、今の世においても自分を清くするっていうんですね。で、これヨハネの手紙の第一はですね、このパターン、この、なんていうかな、神がこうであられるから私たちもこうであるっていうね、これが数多く出てくるんですよ。例えば一章の七節に、もし私たちが神が光の中にあられるように、おられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますと。ですね。光の中にいるように私たちも光の中を歩んでいるなら。ですね。で、2章の6節には、神のうちに留まっているという人が自分もイエスが歩まれたように歩まなければいけませんと。自分の歩みというのはイエス様が歩まれたようなものではなければいけないって言ってるんですね。で、同じく2章の29節でさっき読んだところですね。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行うものも皆神から生まれている。神が正しい方であって、義を行うっていうことなんですね。だから神の子供であるっていうのはですね、キリストによって神と交わっているということは、神のご性質が、新しいご性質が私たちにもあり、キリストの意味が私たちにも与えられているっていう。で、これもちろん見たまの力なしにはできない。だから先ほど、第二コリントの3章の18節読みましたけど、見たまなる主の働きによって、主と同じ姿に変えられていくんだ。清められていくんだ。ということなんですね。なので、イエス様が、キリストが現れること、戻って来られることをですね、強調するというのは、私たちが清い生活を歩むのに大きな動機づけになるわけなんですね。イエス様が戻って来られるということによって、私たちがこの福音宣教もそうですね、この福音が全世界に渡ったら、この御国が来るということがですね、このマタイの24章にありますから、その世界宣教の動機にもなりますし、そして今ここで読んだのは清い生活を歩む動機づけになっているんですね。だってこの方をありのままに見て自分もその方になるんですから、今の生活とかけ離れていたらですね、イエス様が戻って来られた時に恥ずかしいわけなんですよ。今の歩みを主がいつ来られても良いように整えておく必要があって、まあ、それがイエス様が白深いしもべという例えの中で話されました。忠実で賢いしもべって、新改訳の2017は訳されてますね。マタイの24章の45節ですが、ですから主人によって、その家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。 主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。誠にあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります、ということで、この忠実であるということ、主に対して忠実であるということ、まあこれはいつ何時であっても主の在り方と自分を比べてですね、吟味してですね、へりくだって歩んでいっているという、まあ、必要ですね。でその中でいつ主が来られてもですね、恥ずかしくない、ということが、言えるわけなんですよね。まあ、ということで今日の学びもですね、この新年礼拝、また元旦礼拝に続いてですね、イエス様が戻って来られるという、現れるというですね、その中にある私たちの、この神の子供としての生活なんですね。で次回からはこの、神によって生まれるっていうですね、この中で、詳しくですね、ヨハネは話していきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に素晴らしいあなたのなされた御業を見ることができました。私たちはこの御言葉を今結構じっくりと見ていきましたけれども、本当に、これ本当咀嚼していくというか、じっくりと、この自分ってどういうことよく考えなさいと、このヨハネは言いましたけど、本当によく考えなければ、どれほど素晴らしいものかが、こう見えてきません。主どうぞ私たちがこれをじっくりと見てって、そしてこの世の思い煩いや目に見えるものによって、この注意がそらされることなく、イエス様と共に歩んでいく道を、確かなものとしていくことができるようにどうか助けてください。お願いいたします。主を感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。